Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。3月に入ってね、日中の日差しがちょっと春めいてきたかなと思います。ポカポカ陽気は嬉しいんですけれども、この時期は花粉症の方は辛い時期かもしれません。まさにね、今スギ花粉のピーク、ヒノキは4月ぐらいかななんですけども、この2ヶ月3ヶ月ぐらいは花粉症の方にとってはすごく辛い季節だと思います。ということで、今日今月のラジオアロマ講座前半お届けするんですが、花粉症対策のアロマを取り上げたいと思います。そして後半なんですけれども、鹿児島県の霧島市にあるヴィーナスターオーガニクスを訪問してきました。精油を抽出するようになったきっかけのお話、こだわりたくさんお話いただいたんですけれども、実はこのヴィーナスターオーガニクスさんは問い合わせが来ても対応ができないからということで、地元のラジオとかテレビとかすべてお断りをしているそうです。なんですが、今回大阪から来るんだったらということで、初メディア出演をしてくださいました。大阪と言いながら、ラヘラジはインターネットラジオなので全国全世界に発信しちゃいます。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今日のラジオアロマ講座は花粉症対策のアロマです。毎年ね、この時期になるとアロマ、花粉症どうにかできないですかという話が多くて、テーマに挙げさせていただくんですけれども、そもそも花粉症というのは、花粉って体に実は害はないものだったりするんですけれども、体がそれをこうアレルギーの元になるものだと察知してしまって、それを外に出そうとか、入ってきたものと戦おうということで、こういろいろ出す。それによってこう痒みだったりとか、物理的に言うとくしゃみをして外に出そうとか、鼻水涙で洗い流そうとか、そういう反応で起こります。なので一つはアレルギー作用があまり起こらないようにする。あと痒みの成分であるヒスタミンがあまり出ないようにする。その対策が鍵になってきます。で、このヒスタミン出ないようにする、抗ヒスタミン作用というのはメントールに含まれるんですね。このメントールはペパーミントに多く含まれますが、海外のペパーミントよりも日本の和ハッカ、このメントールが非常に多いことで知られています。で、同時にこのメントールは炎症を抑える作用もあって、よくタバコでね、クールミント、ハッカの香りがついているものがあると思うんですが、これは清涼感だけじゃなくて、喉の炎症を抑えたりする目的でもこのメントールが配合されていますので、花粉症でね、こうイガイガするとかっていう時にも有効。抗ヒスタミン、痒み止めだけではなくて、意外がちょっと炎症を抑えるっていう意味でも和ハッカっていうのは有効です。そしてもう炎症を起こしてしまってる、鼻水は出ないんだけど鼻が詰まってるっていうのは、鼻の奥の粘膜が腫れてしまってる状態、 なんで、これは炎症を抑えたりとかむくみを取ったりとかしなきゃいけないんですけども、それに有効な成分の一つが18シネオールという成分です。これは別名ユーカリプトールとも言われていて、ユーカリに多く含まれることで知られているんですけれども、日本産のティートリーはこの18シネオールが多くて、ユーカリにすごく近い成分構成なんですね。なので国産で選びたいという方は国産のティートリー、あとローズマリーのシネオールタイプ、この辺も18シネオールが多いので有効です。そしてカマズレンという炎症を抑える成分があります。このカマズレンは青い色をしてるんですね。アズレンブルーといって青い色をしてるんですが、カモミールのジャーマン含まれます。でこれは精油、カモミールジャーマンの精油でもいいですし、カモミールティーとか、あとハッカもね、お茶で飲んだりすると喉のイガイガ炎症が抑えられるかなというふうに思います。でスプレーを作ったり、いろんな部屋で炊いたり、いろんな方法がありますが、マスクにですね、肌に直接つかないところにアロマスプレーをシュッとして出かける、それだけでこういうちょっと辛いところが緩和される。でぜひぜひ試してみてください。そして3月まだね、ちょっと風邪が治らなくてなんていう方もいると思いますが、今日挙げたハッカとかティーツリーで、ユーカリなどはね、こう風邪の症状にもプラスです。そしてあともう一つ、柑橘系の中からはレモン、ちょっと花粉症でぼーっとしてるような頭をシャッキリさせるにはレモンも有効ですので、もしお手元にこの精油持ってたらマスクにちょっと忍ばせてみてください。それと同時にやっぱり体が弱ってると花粉症の症状も出やすい、アレルギー反応も出やすいですので、お食事をちょっと見直してみる、添加物をねなるべく減らして自然に近いものを取るように心がける、あとは睡眠時間も大事ですね。睡眠不足になってくるとやっぱり体の抵抗が弱って免疫機能も乱れやすくなってきますので、いい睡眠をとる、この時期多分お仕事が忙しくてっていう方も多いと思うんですけども、ちょっと意識して睡眠時間を長くしてみるとか、眠りの質を見直してみる、そのことで日中の花粉症の症状が少し楽になって、お仕事の効率も上がって結構いいかなと思いますので、ぜひアロマの力を借りるとともに食事、睡眠見直してみてください。またね、ブログでも花粉症対策の言葉書いていますので、ラヘラのページから、香りとのページからアクセスをしてみてください。ということで今週のラジオアロマ講座は花粉症対策のアロマを取り上げました。さてではここで1曲挟みたいと思います。レッカのリブアゲイン、お聴きください。
「でも8を学校とより怖いのは自分なくすこと」「まだ ずっと思ってた、こんな自分にもできることがまだあるのかも。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
さて、ここからは鹿児島県霧島市にあるビーナスターオーガニクスを訪問した時の音源をお送りします。石鹸をカンボジアで売ろうという発想からスタートして、精油や国産コスメにまで発展をさせてしまった長狩さんのエネルギーを感じるお話です。ではお聞きください。はい、本日は鹿児島県霧島市に来ております。お話を伺わせていただきますのはビーナスターオーガニクス商品開発の長狩博文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、こう普通のお家のお庭に連れてきていただいたのかなと思いきや、裏にバーッと、ね、
はい、
畑が広がっていて、
はい、
ね、あのここで植物を育てて、
はい、
精油であったりとか、
はい、
あとフローラルウォーターキャリアオイルっていうのを作っておられるん
ですね。はい、はい、そうです、はい、
いや、とお取り扱いすごくね、先ほど香りもいろいろ試させていただいたんですけれども、
はい、
かなりこうラインナップが多いと思うんですけども。
そうですね、
何種類ぐらいあるんですか。
精油と、芳香蒸留水を含めれば、
はい、
15種類ほどは、蒸留抽出してます。
全部ここで。
そうです。
でその材料になるもの、その15種類から20種類ぐらい、材料も全て育てておられるんですか。
はい、ハーブの方は、はい、自社の方で、うん、蒸留していまして、
はい、
柑橘の方はあの各農家さんの方に協力をいただいて、
はい、
蒸留しております。
じゃあ柑橘系は5材を仕入れて、
はい、
でそれを蒸留されてる
て、ね、そうです。
で蒸留機にもこだわりを、
そうですね、
されてるんですよね。はい、私も拝見させていただいたんですが、
はい、
ね、アランビック。
そうですね。
これはどうして、あの蒸留機って今ね、いろんな種類が出てると思うんですけども、うん、
はい、
アランビックって一番古いタイプですよね。
はいはい、
これを選ばれてるのはどうしてなんですか。
もちろんあの精油だけではなくて、はい、先ほど言ったように芳香蒸留水の方を、
はい、
あのこちら商品として販売しているんですが、
はい、
同製のこのアランビックが一番、
うん、
上質なもの、香りがいいものが取れるので、
はい、
アランビックの方をずっと使っています。
でもね、こう稼働させてると熱伝導がすごくいいから、はい、灼熱になるっていう。
そうですね、工房はもう灼熱地獄ですね。
ね、それでもやっぱりいい香りが取れる、いい質のものが取れるっていうところが優先ということなんですよね。
は
い、
そうです。
で、もう本当にね、いいものをとおっしゃる通り、香りがすごくこう力強いというか、
はい、
なんですけども、これは何か秘密があるんですか。
そうですね。まあ、一番いいのは、まあ、結局は新鮮なものを蒸留しているからっていう形ですね。
でもね、これだけのものを育てるところからやるっていうのは、
はい、
なんかきっかけってあったんですか。
そうですね、まず最初スタート時点は、
はい、
エッセンシャルオイルではなくて、うん、行動プロセス製法の、
はい、
石鹸作りから、始めて。
そうなんですね。
はい、
その石鹸を作ろうと思ったのは何でなんですか。
ちょうどですね、このビーナスターオーガニクスの、
はい、
代表である、
はい、
妻の方が、
はい、
まあ、カンボジア人ということで、
はい、
アンコールワットの遺跡があるんですが、
はいはい、
まあ、そこの観光地の、うん、まあ、観光に来られる方向けに、うん、ココナッツオイルを使って、はい、石鹸でも売ればいいんじゃないかと。
じゃあ日本国内でっていうよりもカンボジアで、
そうですね、
いい石鹸を作って売ろうっていうところがスタート。
そこがスタートです。まず
原点です。それがなぜか霧島でエッセンシャルオイル15種類、ね、
はい、
でもそこがスタートで、石鹸ももちろん作られてるんですよね。
石鹸は、うん、もう今まで何十種類っていう形で作って、はい、試作作ってきて、
うんうん、
ようやく、年内に 販売できるかなっていう形まで今、はい、進めているところです。
そうなんですね、
はい、
年内っていうのは
18年ですね、の12月、はい、
じゃあ放送が2019年の予定なので、
はい、
もうこの放送の頃には、
まあ、
みんな
が買う
石鹸が、
そうですね、
ということですね、
はい、
でもその石鹸を作るというところからエッセンシャルオイルっていうのはなぜこうシフトしたというか、
はい、
派生していったっていうか、
まず最初に、うん、その石鹸の作り方から、
はいはい、
まず、まずテキストを買って、
はい、
でいろいろな材料を買って、
はい、
で作っていくうちに、
はい、
あ、石鹸にはやっぱり香りが必要だよねと、
うんうん、
でどんなものを作ってるんだろう、
はい、
使ってるんだろうと調べてみると、
はい、
エッセンシャルオイルと、
うん、
その当時はやっぱりそのエッセンシャルオイルとか知らなかったので、
はい、
じゃあそのエッセンシャルオイルの抽出方法ってどうするんだろうと、
はい、
でちょうど調べてみると、
はい、
蒸留液があったので、
うんうん、はい、
それを購入して、
はい、
高校時代の同級生に、
はい、
屋久島で、
うん、
炭鉱農家の友達がいたので、
はい、
そちらの方から皮をいただいて、
はい、
精油を取ったのがまず第1号ですね、
いやでもね、石鹸の香り付けしようエッセンシャルオイルがいるって言ってエッセンシャルオイルを買わずに作るっていうのがなかなか他の人はない発想ですよね。
そうですね。
もともとなんか化粧品関係のことをされてたとかでもないんですよね。
ではないです。
でももうやるとなったらとことん一から自分でやりたい。
そうですね。気がついたらもうやっちゃうタイプですね。
で炭鉱をやってみて、
はい、
で材を仕入れて、
はい、
炭鉱精油を作って石鹸作ってっていうところにとどまらずに、
はい、
ハーブを育っているところに行っちゃったのはどうしてなんですか。
結局、うん、鹿児島の方では、
はい、
柑橘、いろいろと、
はい、
生産者さんの協力をいただいて、
はい、
手に入るようになったんですが、
はい、
どうしても、
うん、
ハーブは、
はい、
なかなか栽培しているところがないと、
うんうんうん、
もうだったら自分で栽培しちゃおうという、はい、いうことで気がついたら、
はい、
まあ、蒸留できるぐらいの、
はい、
量を育ててしまってしまった、育ててしまったっていう感じです。
ハーブだけでいうと何種類ぐらい今育てておられるんですか。
全部で多分10種類以上は多分育ててはいると思います。
でね、なんかお話を、ね、聞いたところだとこう日本ではおね規模の問題とかから抽出ができないお花の精油とかも、
はい、
本当の香りを知らないといけないからって言って育てるのは育てておられるんですよね、はい、
そうですね、最低限ダマスクローズであったり、
はい、
ジャスミンなどは、
はい、
育てています、
ね、でその花の香りを確かめて、
はい、
その品質に見合うその生の咲いたお花と、
はい、
きちんと同じような香りのものを選んで仕入れて、
そうですね、
もうこだわり方が半端ないですよね。
はい、
もうそんだけこだわってるからね、皆さんにこだわってね、お見せできないのがすごい残念なんですけど、ドライのハーブがね、今瓶に詰まって並んでるんですけども、どれもこう色がすごく鮮やかで、
はいはい、
これは手作業で摘み取って、
もう全て手作業で積んでます。
天日干し、
そうですね、
機械とかは一切使わずですか。
中には、
はい、
乾燥がしにくい、
はい、
あとは、まあ、梅雨の時期に多いものに関しては、
うんうん、
天気がいい日は天日干し、
はい、
で次の日雨になった場合には、
はい、
食品乾燥機も使って乾燥してます。
はい、でも基本はもう天日干し、はい、
そうですね。
で私初めてこのね、ヴィーナスとオーガニックさんを知ったのがインスタなんですけども、
はい、
バタフライビーというお花を、
はい、
ひたすら並べて干してる絵が写真がね上がってて、ここはハーブ園なのかな、何なのかなっていうところがスタートだったんですけども、
はい、
ね、こう原料メーカーでありお化粧品メーカーであるっていうことなんですよね。でも柑橘もね、まあ、その炭鉱はお知り合いのところからということだったんですけども、
はい、
柑橘だけでもと小みかんとか、
はい、
ね、
あと
は
レモン、
レモン、ね、この辺はね、レモン、嗅いだことのないレモンの香りですよね。なんともなくシトラス感の結構しっかりしたなんですけど、こういうのの材を仕入れるっていうのは、
はい、
農家さんに交渉に行かれるんですか。
結構ですね、うん、一人の農家さんからどんどんどんどん広がっていって、はい、例えばジュースを取っていて、はい、その皮を、まあ、今まで捨てていると、はい、でまあやっぱり捨てるのにもお金もかかりますし、うんうんうんうん、やっぱりその愛情を持って育てたものの、はい、まあ一部であるので、うんうんうん、やっぱりそういうのがまた生かされるっていうことで、はい、すごくまあ皆さん喜んでどんどん紹介してくださって、柑橘だけでも例えばデコポン、はいはい、レモン、はい、カボス、はい、あと柚子とか、はい、そんな感じでどんどん広がっていきました。
じゃあこっちから使わせてくださいっていうよりは、はい、一箇所からのご縁であそこに持ってったら、はい、この缶もちゃんと使ってくれるよみたいな感じで、はい、どんどんどんどん集まってきた。
そうですね、そういう話がだんだん広がっていってって形ですね。
なるほど。でね、こちらの魅力はですね、この精油とかハーブそのものとかフローラルウォーターもなんですけども、はい、キャリアオイル国産の、
はいはい、
これも何種類かあるんですよね。
そうですね、3種類今のところは取ってます、
はい、で柚子の種と、
はい、
で椿
ですね。
であとパッションフルーツ、
はい、
でね、多分皆さん椿は知ってるっていう方いらっしゃると思うんですけど、
はい、
別物ですよねこれね。
そうですね、コールドプレスで搾油したものなので、はい、ほぼ無臭って形になりますね。
一般に売られてる椿オイル、はい、カメリアオイルとかね書かれてる、はい、ああいうのはまた違う製法なんですか？
例えば蒸すタイプがありますね、
はい、これ蒸留みたいな感じなんですかね。
そうですね、
熱を加えて油分を、
そうですね、取っていくって形ですね、
でそうするとちょっと香りが、いわゆる私たちの知ってる椿オイルの独特の、
そうですね、椿独特の香りがしますね。そちらの方の製法はやっぱりその、はい、抽出率というか、うん、がすごく高くなるので、はい、そこがすごくメリットですね。
なるほど、
はい、
半分以下なんですね、こうコールドプレスで取ると。
コールドプレスの場合は多分半分以下ぐらいになりますね。
でもね、皆さんこれね、手に取る機会があったら手に取っていただきたいんですけど、ちょっとフルーティーで、お肌にするとさらっと、椿独特のベタベタした感じも全然なくて、うん、
はい、
言われないと椿ってわからない感じだと思うんですけども、
はい、
これも騙されちゃダメなんですね、椿オイルね。
そうですね。
なんかヤブ椿、日本のヤブ椿のものと同じ、
はい、
種が一緒というか、蚊が一緒の
もの
がある。
はい、
ある
はい、
でこちらで絞っているのはヤブツバキ。
そうですね、ヤブツバキをまあ 100% 使っているので、
はいはい、
例えば、まあ、うちの美容液のまあ成分の方は、
はい、
ツバキ種子油っていう形で成分の方は表示がされます。
ツバキ種子油と書いてないものはヤブツバキではない。
可能
性が高い。
僕もね、何とも言えないですね。
あ、なるほどね。
はい、
まあ、ヤブツバキのものはきちんとそういう吹きがされてるっていうこと
なんですね。そう
ですね。こう知ってると選べるけど、知らないとね、ツバキって人くるぐくりにね、なってしまうからですけども、
はい、
そこにすごいこだわってされてるっていうことですもんね。
はい。
でですね、私がもう今日一番感動したのがパッションフルーツです、皆さん。パッションフルーツってね、多分果物としては皆さんね、南国に行くと知ってて食べたこととか、あとジュースとかお酒とかあると思うんですけども、
はい、
そのまんまの香りがするオイルなんですよね。
そうですね。
これ香りつけてないんですよね。
全くつけてないです。もう種から自体のもうこのパッションの香りです。
はい、パッションフルーツの種って、
はい、
ちっちゃいつぶつぶ。
そうです。普通はまあ食べますよね、一緒に。
ですよね。
はい、
あれを、どれぐらい集めたらオイル絞れるんですか？
はい、ですね、うん、1キロの種で、
はい、
100ミリぐらいだと思います。
1個から種ってどれぐらい取れるんですかね、はい、1個からね。何個ぐらいで
1キロなんでしょうね。いや、多分1キロの種で数百個は必要だと思います。ですよね。はい、
それはどんなご縁でパッションフルーツの種、
こちらの方も、はい、高校時代の、
はい、
同級生が、屋久島にいたので、
うん
うん、そこつながりで、
はい、
屋久島と、
はい、
種子島、
はい、
あと奄美大島、
は
この3つ の, あのパッションフルーツの、はい、まあ、生産者の方から、はい、あの種を購入しています。
え、でもね、パッションフルーツの種ってなんかあの食べるとき周りにこう
あの小さな粒で、小さな粒です、
ね、粒の周りになんかつるっとしたのついてるじゃないですか。
実がついてますね、
は
い、
あれは
あれはですね、はい、結局その一度あの実がついたままで、
はい、
あのこびりついたままで来るので、うん、
はい、
それを一度バケツの方に種ごと入れて、
はい、
あの水で、
はい、
あの洗いながら実を浮かせるのを10回ぐらい繰り返して、はい、あとは2週間ぐらい、
はい、
天気がいい日に繰り返しって形で、はい、2週間ぐらいですかね、乾燥が終わるのが、はい、
全部手作業ですよね。
すべて手作業です。
あ、もう本当に手間暇愛情かけて作られたものですよ。でもこれの香りはね、すごいし、こうね、食感もスッと入っていくのにすっごいしっとりで、
はい、
ほんのり香りが残る、
はい、
ね、で、先ほどもね言った通り、こういう原料も作っておられるし、
はい、
お化粧品も作っておられて、
はい、
こういうのがお化粧品とかになっていくんですよね、
はい、そうですね。
ちょっとね、その辺の話もお伺いしたいんですけれども、
はいはい、
とね、今日は原料の話でだいぶお時間ももうあっという間に15分ぐらい経ってしまいましたので、
はい、
来週改めてここから化粧品がどう生まれていくかとか、
はい、
きっと今聞いただけでもすんごいご苦労手間暇かけてやってるんだろうなと思うので、その辺の話もまた聞かせていただけたらなと思います。
はい、わかりました。
来週も登場していただいてよろしいですか。
あ、はい、大丈夫です、
はい、ということで今週はですね、鹿児島県の霧島市にありますヴィーナスターオーガニクスの、商品開発をされております長刈博文さんにお話をお伺いいたしました。今週どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
Like、a small boat.
はい、中刈さんのお話いかがでしたでしょうか。お忙しい中ね、貴重なお話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。中刈さんには来週も登場していただきます。来週は抽出している精油はフローラルウォーターを使ってどのように商品、ね、展開していってるかというようなお話と、ビジネスの進め方のお話を聞いておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていただければなと思います。本当にね、行くとたくさんお話を聞けて皆さんにお届けできることを嬉しく思います。これからもいろんなところに行きますので、またね、楽しみにしていてください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. It's been 2 years. I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe.